皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月19日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は内政も外政もドロドロです。中国の騒乱の事件ですけども、なかなか、激しいですね。私見てて思うんですけども、韓国もそれから中国もそれからドイツもそうですけれども、なんかこう好景気末期のこの浮かれた姿みたいなものが見えますね。実はドイツはもう何週間前でしたかね、メルケル首相以下閣僚が何人も中国に入ってるんですね。ですからまあ日本なんか追い出してですね、我々とやろうじゃないかという話をしていたとしても何の不思議もないと思いますね。三国同盟の三国干渉の時と同じじゃないかなと、まあ感じもするんですが、まあそれはともかくですね、基本的に中国も韓国も、世界大恐慌の中で、まあ、大変行き詰まってるわけでありまして、まあその非常にデリケートで微妙なところにですね、まあ日本が右翼的言動で火に油を注いだという部分は私は間違いなく今回あったと思いますね。なぜこの時期に国有化をしたのかということを考えたときに、まあ別に特に理由もなかったんでしょうけども、まあ結果的に一番微妙なところでですね、均衡を崩したことだけは間違いなかったと思いますね。まあとにかくその、今の日本政府はですね、何でもこうやりっぱなしでですね、後始末ってことしないわけですよね。ヤンバダムだってやりっぱなし後始末しないでしょ。それから福島原発だって事故を起こしてそれっきり後始末もしない。それから予算の流用をやりましたね。もう本当に財務省がですね、自ら予算の流用をやったわけですね。今回復興予算のあれ、なんか一番最後の項目にですね、まあ、復興に関することで、まあその他のまあ復興に関係する寄与することって最後に1個は入ってるんですって。でそれを見てですね、それこそ毎日新聞なんかも、東京新聞、毎日新聞伝えてるように、核融合の研究とか武器の購入とかですね、全然関係ないことまでみんなやっちゃったわけですね。まあそういうこの詐欺師みたいなことをしないだろうという安心感で国民はとにかく財務省なんかを今まで見てたと思うんですが、最後の信頼が崩れたと思いますね。もう終わりですね。だから政府に関しては本当に独立調査委員会を作ってですね、憲法62条の徹底的に調べ上げると。それをもってしなければ、一切未来を開けない状況がいよいよもう誰の目にも明らかになったと、まあ思うんですけども、まあちょっとその中国のことですけども、まあそうやって蹴飛ばしたわけですよね。ですから、それは向こうは、ある意味ではその怒ると同時に、それを利用するやつが出てくるわけですね。素朴な感情としてやっぱりですね、この植民地支配の後始末っていう問題があるわけです。これは日本はきっちりと考えなきゃいけないことでね、まあいいことをした悪いことをしたって議論を超えて、やっぱり過去の歴史の清算という部分があるわけですね。これはみんな世界中やってることなんですね。ですから、やっぱりその慰安婦のこともそうですよね。あれ、オランダだってこう言ってるわけですから、なかったじゃ済まないことだと思いますよ。全部だから日本側もですね、その本当にその、もう少し大きな目線で物を考えて行動しないと、自分で自分の首を絞めて未来を、狭くしてると思うんですね。ですから私は今回のことを見ててもですね、ある意味で私が一つ思うのは、これで日本の右翼もですね、まあ今までの言動がたたって、まあ本当の騒ぎになっちゃって、玉でも打ち合いになればですね、まあキャンキャン叫ぶばっかで何もしないで結局無様な姿晒して終わりじゃないかと思うんですね。なんかこのね、私前からいかがし右翼大嫌いなんですよ。もうなんかね、喧嘩も弱いくせにですね、なんかの口だけ右翼でですねあっちこっちこう敵に回して弱いものいじめすると、要するに韓国中国は自分より格下の国だからですね、蹴飛ばしされって発想でしょ。あれ、ああいうの一番私大嫌いでありましてですね、まあその連中がまあ逆に仕掛けてしでかした不始末で、私はですね、これでそういう右翼がね、お前さんたちのおかげでひどい目にあったと、あちこちから言われてですね、おとなしくなるのを非常に楽しみにしてるんですけどもね。まあ、それとも、まあそういう問題と同時に中国の問題がいよいよこれで火吹いたわけですね。基本的にその、 まあ、中国国内ではあまりこの問題は、その、破壊活動の部分は、報道されてないわけですね。で、反日の部分だけですね。中国では反日はもう、とにかく、江沢民以来ずっと教育してますから、反日教育はもう行き届いてるわけでありますから、まあ、それ、素地はありますね。ですから、尖閣のことでも何でも、こう、嫌やみんな、こう、わかるわけですけども、まあ、それ以上のものでもなかなかないわけですね。今回のように大変な暴動を起こした様子を見ると、あれ、プロがやってますよね。その体の動かし方からなんだからプロがありまして、まあ言うまでもなく中国共産党のですね、内部構想が、まあそこには入ってるわけです。ですから、本当に中国共産党の一番デリケートな部分に日本が楔を突っ込んでですね、二つに割ったんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがします。要するにこの反日ということを言ったらですね、誰も手が出せなくなるわけですね。その破壊活動も止められなくなる部分がありまして、抑え込むことはできてもですね、その対決するってことは難しいですね。だから結局これ、対外協調路線と、それからもう、立てこもって、まあ昔の一番初めの共産党の建国の時みたいにですね、外国人なんかみんな追い出しちゃって、外国人の利権でも何でも全部自分のものにしようという、まあそこにやっぱり来てるんじゃないかなと思うんですよね。まあこれみんな持ってっちゃうんじゃないかと思うんですね。だからまあこれでもう習近平、胡錦涛派は一気にこれは追われる立場になったと思います。ですから党大会いつやるか知りませんけども、たとえ党大会で習近平が選ばれてもですね、まあこれでもうちょっと彼らの足元は流動化したんじゃないかなと私は思うんですね。まあですから、100年前にちょうど日本は中華民国を孫文を支援して作らせるわけですけども、まあそれから100年後の今年ですよね。本当に中国の一番共産党の弱いところに楔突っ込んで、二つに割ったと。いや、これはですね、やっぱ歴史的なことではないかなと思うんですね。まあ、尖閣については、あれ、まあ、守るってことになりますけども、これはなかなか大変ですね。まあ、現場の福島第一原発と同じですね。これはもう現場の努力で何とかするしかないという感じなんじゃないんでしょうか。とにかくことを大きくすると、向こうもこっちも軍隊出さなきゃなんなことになりますから、そうするとどえらいことになっちゃうんでですね。まあ、いかにその睨み合いで問題を解決するかというところが、これからの本物の知恵じゃないかと思いますね。韓国はあれほっといてもいいんじゃないかと思うんですよ。というのはですね、北朝鮮が本気で日本との国交回復を求めてますね。参議院の議員会館で精神会の報告会2時間ぐらいやってましたね。精神会っていうのは、北朝鮮の精神っていうところに、遺骨収集に行くという話なんですけども、やっぱり国交回復したいんですね、向こうは。相当な熱意ですね。まあ、その報告会やってましたけども、ですから、まあ、日本の外務省も、まあ、どう考えてるのか知りませんけども、まあ、核問題とかありますからね、アメリカとのこともあるし、まあ、そう簡単に動けないっていうところもあるんでしょうけども、まあ、国交回復をするという前提で話をすればですね、またこれ今までと局面が変わってくるわけですね。まあ、ここはもうちょっと、そういう形でですね、一つ、まあ、拉致の問題なんか一番ですから、それ、ケリをつける必要があると思うんですよね。で、今、北朝鮮、ロシアと非常に仲がいいんですよ。北朝鮮の一番東の端と申しますか、北東の端のところ、ロシア、中国、北朝鮮の3国の集まってるとこありますね。あそこ、中国側が開発をやってるんですが、北朝鮮側もロシアと一緒に開発やるらしくてですね。まあ、あそこでですね、まあ、北とロシアは非常に、まあ、うまくいってる。で、日本も一緒にですね、入って、まあ、環太平洋でやら、あ、環日本海でやらないかって話ですね。で、まあ、北朝鮮はそうやってこう動いてきていますから、やはりこう、日本もですね、まあ、韓国よりもやっぱ北との関係に新しいものが見えてくるんでしょうね。で、韓国の方は中国とくっついて、で、ヨーロッパとつながってるんですね。EU と組んだ形ですね。でもこれは韓国、中国にとってみれば私は後々とんでもない災いになると思うんですね。日本の昔の三国同盟がそうですね。ドイツ、イタリアと組んで、まさにその極東の日本とヨーロッパの ドイツ、イタリアと組んでですね、まあ、ユーラシア大陸枢軸で行こうと言ったのが、あの三国同盟ですね。しかしこの三国同盟と言いながらですね、この同盟になるようなですね、鍵は何もないんですよね。なんか、要するに外からの圧力に、ね、連合国の圧力に耐えようということだけですから、中身がないわけですよね。で、お互いものすごい不信感ですよね。で、韓国も中国も少し頭冷やして考えてみたらいいと思うんですね。ドイツ人、フランス人が本当に中国と、ロシア、韓国と最後まで組む気かどうかってことですよね。要するに鉄道とかですね、それからその港とか、あと、まあ、様々なインフラですね。こういうところの商売がしたいわけでしょ、ドイツはね。で、こう近寄ってきてるわけですね。で、もう、まあ、日本もアメリカも、まあ、海洋国家ですから、イギリスもですね、まあ、そんなにユーラシアから追い出して、自分たちやりたいと思ってるんでしょうけども、まあ、その海洋国家が衰退していくのは間違いないんですが、果たしてそんなこの同盟組んでですね、うまくいくんでしょうかね。そのドイツとかフランスとかですね、組んでる国でまともな国ってあんまないんじゃないんでしょうか。というかその深い同盟関係の国なんてのはないですよね。例えばヨーロッパ行ってみるとわかりますけども、東ヨーロッパとかですね、やっぱりドイツの圧制っていうものを感じるわけですよね。やっぱ圧倒的な経済力で。これはもう今西ヨーロッパもそうでしょ。あれでしょ。ユーロの件でですね、やっぱりものすごい圧制を感じてますよね。やっぱそんな連中なんですね。で、フランスなんてもっと意地が悪いですから、フランスが動けば後から戦争が始まるってなもんでですね、まあフランスなんかが出入りするようになったら大体国はで戦争になって終わりですからね。本当にね、よくまああんなのと組む気になったと思うんですよね。まあ私は韓国と中国はかなりやっぱこれからひどい目になると思うんですね。で、日本のことなんですけども、まあ、ひどい目っちゃもう当然、もう大変なわけですね。でも私はもう、前々から申し上げてる通り、こんなことは想定済みですね。もう本当に中国がひっくり返るとかですね、それはもう、最後追い出されるとかですね、もう歴史が語ってる通りでありまして、私何にも驚くことはないと思うんです。で、そんなこと分かりきってんのにですね、のこのこあんなとこ出かけてって工場を作る方がよっぽどおかしいと思うんですね。満州帝国の最後で、舞鶴の引き上げ、不当じゃありませんけどもね、まあ、木の実木の実まで戻ってくる、そうなってくるんじゃないんでしょうか。で、残ったものはですね、中国人のものですよ。ねえ、その社員だって、工員さんだって、ほとんど中国人でしょう。で、経営は向こうの人たちがやるわけですよ。当然特許料なんか払わないし、パテン、使用料も払わないし、で、何も払わないわけですよ。で、彼らのものにすんでしょ。ねえ、それ中華人民共和国建国の時に、彼らがやったことじゃないですか。だからなんかですね、分かってたと思うんですけどもね、でまたやったわけね。まあもう、弁解の余地ないですよね。まあなんかその自動車業界も、もう円高にいつもたちも行かないとか言ってんだけど、じゃあ中国行けばいいじゃないですかね。上海あたりでも工場作ったらどうですか？中国を好きなようですからね。で、やっぱり、もう前から私、日本再生のことで言っております通り、経済は全面的に建て替えが必要で、建て直しが必要で、資源にしろですね、それから部品にしろ、もう一回国内で作り直していかないと、まあ、無理ですね。もう別にヨーロッパとの間で景気が良くなるというわけでは全くなくて、その中国もですね、要するにもう騒乱になってきますから、経済止まるわけですよ。一番怖いのは中国ですよね。今回のようにこう騒乱が広がって工場止まるでしょう。で、流通止まるでしょう。そうするとですね、物が動かなくなって、実際に食料品がないとかいうことが始まっちゃうわけね。で、ああなるとですね、飢える人が出てくるわけですよ。そうするとそれが今度略奪を起こしますでしょう。連鎖反応的に起きたらですね、ねえ、まさに、核燃料棒が臨界するみたいなことになりますから、大変なことなんですよ。経済ってのは、効率的にやると、その反面がですね、うまくいかなくなった時の破綻がね、著しいものなわけですね。ですから、どの道ですね、まあ、反日があろうがなかろうが、経済については、もうこの世界大恐慌ですから、それぞれの国の中でもう一回立て直しをしなきゃいけなくて、それはなんか仮設住宅みたいに立て直したんじゃ、知恵も何もありませんから、同じやるんなら未来志向で、将来競争力が出てくるようにやるっていうのが私の考えですね。その競争力っていうのは今のように、金の力だとか、ね、その武力だとか、あるいはその規模で、相手を圧倒する覇権の力ではなくて、なんか本当にやっぱりこれがないと困るというもんですね。まあ反中とか言ってたってですね、日本でもね、皆さんラーメン食ってますでしょ。中国人だって寿司も食うんでしょ。 ね、日本酒も飲むんでしょ。だからやっぱりね、こう、うん、政治とかなんかのですね、理念的な対決と全然関係ないところで本当に必要なものっていうのは世界中どこでも行くわけですよ。だからそこにしかないものっていうものね。やっぱりそれがやっぱ本物の競争力じゃないですか。まあそういうことをですね、どんどんどんどん日本をやって、それからもう政府あれ、潰れちゃってるわけですから、もうね、予算の流用までしてですね、もうこれ増税も何もないしでしょ。で、結局もう金全然ないんですから、あれも一旦壊れるしかないですよね。もう金が詰まりゃですね、金も払えなくなって、結局終わっちゃうわけで、もう目の前じゃないですか。そうするとやっぱり国作り直しでしょ、政府作り直しで、で、しかも地域からですよね、東京にもうそんな力ありませんから、やっぱり地域から日本を立て直すっていうことをやらないと、それぞれの地域でね、それは難しいし、で、産業については人が残れば何とでもなるというのが60年前の経験ですね。だから別に設備もないだとかですね、それは金もなくなったとかね、昔の工場がなくなっちゃったとか、今まさにそれが始まってるわけでしょ。国内でもどんどんリストラだし、工場閉めていくし、外国でも中国みたいなですね、あんな風にぶっ壊されてって、あれだんだんだんだんひどくなってって、中国、インドもそうですけども、インドの鈴木でやられましたけども、結局なんかですね、波状的に来ると思うんですよね。一旦収まったリミットがまた出てくると。何せ、片っぽで世界大恐慌で人々の不満が高まってますから、なんか政治の混乱が続いてるんで、これやっぱ広がってきますよね。で、まあ、そういうことを考えると、やっぱりこれ、人がもう一回国内で立て直すしかない。だからグローバリゼーションしか唱えていない、リストラしか唱えてない経営者はここで、まさにこの中国のこの騒乱でも完全に行き詰まるでしょうから、まあそこで彼らが退いて、でもなかなか退かなきゃ組織が潰れる。でも潰れるから人が出てくる。出てくる人をいかに集めてですね、次の組織を作るか、組織っていうかその国を作るかっていうところが、最大のやっぱり日本の再生の山場になってくるところだと思うんですね。私はやはりまず一つは民衆の力だと思いますね。これは非常に重要なことで、その私が言う民衆ってのは大衆と違いまして、やっぱ見識と実行力を持った人たちですね。あちこちにいますよね。もう見てるとわかるでしょ？ネットの中に出てくる人もいるし、そうでない人もいますけども、やっぱなんか、本気、この人たち本気になったら世の中変わるなってのはあるわけですね。まあ、こういう人たちがなんかこう、本気で動けるようないろんなプロジェクトをですね、あちこちに作っていく必要がありますね。で、それからあと、まあ、行政ということですかね、市民サービスっていうような面で言ったら、まあ、それは市町村でしょうね。公の運営っていうんでしょうかね。公の運営ということで言ったら、やっぱり市町村、都道府県、地方ですよね。まあ、その辺が非常に重要な単位になってきますので、まあ、そうやってやっぱり地方ごとにですね、まあ、いろいろ考えて、で、やっぱりそれ横につながなければいけませんから、まあみんなそういう民衆でもそういうまあ地方の行政の連中でもこう一堂に集うて何とかするというプラットフォームがどうしてもいりますね。私はですからNPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムというのはやっぱそういうプラットフォームにしようと思って毎回いろんな方のご協力を得てですね少しずつ形にしてるんですけどもね。まあいよいよなんか中国の騒乱始まりましたからこれやっぱちょっと本当にやらなきゃいかんなという時が今来たと思うんですね。で、この内戦も外戦もドロドロっていう、この、その裏側を見るとですね、やっぱりその、やってる人たちの発想が、全然現実についていけてないっていうところが非常に大きいんですね。やっぱりこの、昭和が終わったところで発想の変化も止まっていて、なんかその世界の国の序列みたいなのが依然とあって、それが変わらないとかですね、官が偉くて民がね、下にいるとかですね、あるいは今度、逆にそれがひねくれた形で、金の前にはですね、権力の前には何もですね、ひれ伏すしかないと。我々ひれ伏すしかないと、卑屈になってみたいですね。まあ、もう煮ても焼いても食えない状況だと思うんですよ。やっぱり、ここで、やっぱり我々は世界の現実に目を開くべきですね。世界はもう完全に多様化、流動化してるんですね。で、やはり国境を越えて人々も受け出してますけども、やはりそれの限界が出てきていて、ルミンがどんどん広がるっていうことは決してですね、世界豊かになっていることではないっていうことに気がつき始めてるわけですね。今のグローバリゼーションの行き詰まりはですね、世界中の出来事で、この次を作らなきゃいけないとみんな思ってるわけですよ。足元から一次産業を立て直していかないと、どうやったってですね、ルミンが止まらないわけですね。ですから我々はやっぱりですね、この、もっと未来のことを考える にあたって足元をやっぱりよく見なきゃダメだと思いますよね。世界の現実よく見た上でないとその先が始まらない。ですからそういう勉強もですね、幅広くこれからみんなやっていかなきゃいけないと思います。一番そういう勉強に遠いのがですね、霞が関永田町で、まあ、こうか不幸かこの事件でですね、わけのわからんその右翼もですね、まあそういう政府の連中も、まあ偉そうにね、中国なんか出てった連中もですね、大体これ一掃されますから、まあそれでかなり生成するんじゃないかと思うんですね。まあその上でのですね、立て直しということですから、まあかなり大掛かりになると、まあ私は思っております。というところで今日の、藤原直哉の日本と世界に一言、内政も外政もドロドロということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。